ロンリーマン。作者山川正雄。私は汗を拭いた。いくら拭いても汗が流れてくる。部屋はひどく蒸し暑かった。電灯がぼんやりと意識の隅で光っていた。私は放心に近い状態だったのかもしれない。足だけがおやみなく動いていた。目は絨毯だけを見つめ、だが私はそこに何の考えも眺めていたのではなかった。私は狭い部屋の中をさっきから歩き続けていたのだ。狭いとは言っても、ここは私の城だ。ポケットの上から部屋の鍵をたたいて、なんとなく私は心が落ち着くような気がした。扉と窓さえちゃんと閉めておけば、分厚い壁に遮られて、このアパートは隣の物音一つ、声一つ届いてはこない。だから私はこの部屋はとても気に入っているのだ。うるさいところでは仕事なんかできない。仕事をするのに騒々しさは禁物だ。そいつだけはどうしたって俺は許すことができない。急に私は自分がひどく疲れているのに気づいた。喉が渇いていた。妻はベッドにいた。私は台所に行き水を飲んだ。それから机の引き出しを開け、チョコレートを出してかじった。ベッドに腰をかけた。そうだ、君だけが俺の友達だ。銀紙のめくれたチョコレートの板を見つめて、私は言った。ふと自分のその声が、私を現実に連れ戻した。いけねえ。私は舌を出した。忘れていた。どうしてそいつを忘れていたんだろうか。いや、忘れることができていたんだろう。手帳を見るまでもなかった。王子がこのアパートにやってくるのは明日の午前10時だった。王子の眼鏡の下でよく光る意地の悪そうな目が浮かんでくる。私はどうしてもそれまでにそいつを片付けてしまわねばならないのだ。時間は今夜だけしかない。でも焦ってはならないのだ。よし、まず考えよう。習慣通り私はベッドに仰向けに横になった。サイドテーブルに4枚のチョコレートと灰皿とを置く。アイデアはいつもこうして思いつくので、近頃ではこういう姿勢にならないと考えがまとめられない。妻の体が邪魔になったが、私は我慢して天井を穴の開くほど見つめた。チョコレートとタバコを交互に口に運ぶ。 要するに問題は死体の処理方法だと私は思った。もう殺すところまでは行ってしまっている。死体には明らかに他殺のやり方で紐が首に巻きついてあるのだ。こいつはここまでは何のトリックもない、いわゆる発作的強行というやつ。そう、つまり発作的強行の後、いかにして死体を隠滅してしまうか。それにこの場合は焦点が絞られているのだ。死体を隠滅する素晴らしいアイデア、それさえ考えれば OK なんじゃないか。そういえば、いつかのデモ事件の犠牲者は明らかに他殺だったなと私は考えた。虐殺とも圧死とも取れる死体でも、あんな群衆のど真ん中で誰一人殺したやつには気がつかなかったというのだ。そんなら一つあの死体をデモの中に放り込んできたらどうだろうか。畜生、今はデモは休みだ。私は舌打ちをした。年がら年中流血デモがありゃいいのに。2、3時間が経ち、次第に私は熱中してきていた。間違えて一緒に口に入れた銀紙をほじり出して、私はポーのコチに習い、どこかの大学の死体置き場に掘り込むか、災害地に捨ててくるのも一案だと思った。でもこいつはそれまでが大変だ。ちょっとでも怪しまれたらアウトだ。マンホールに落とし込むのは、カービン銃事件の犯人はこの手で危うく完全事件を成功させるところだった。しかしこの手も死体の運搬しなければならない。では死体を煮ちゃうのはどうだろうか。私はだんだんとチョコレートとタバコの効き目が出てきたのを感じ取った。煮るか茹でるというのはいい、生のままバラバラよりもっと気が利いている。いつか間違えてお風呂で煮られちゃった杉並の旦那さんは、表面に厚い脂肪の層を作り、ちょっとつつくと肉は離れて溶けちゃいそうだったという。そうだ、そうして溶けた部分を風呂場から流し、骨は根気よく叩いて粉にしちゃおう。こいつはいい。第一、新しい。これなら一人の人間の喪失、つまり失踪は完全だ。たとえ壁だの土だのを掘り返されても、身元不明の死体が見つかってもヒヤヒヤしないで済む。ふらりと家を出たという想定で、ついでにそんな着衣と持ち物を始末しておけばよい。よし、こいつはいい。これで行こう。むっくりとベッドの上に起き上がって、私は有頂天で妻の肩を叩いた。おい、できたぜ。声は弾んでいた。これもアイデアを獲得した時の私のいつもの癖だ。が、壁の方を向いたまま妻は答えない。 何の反応も示さないのだ。突然、私は思い出した。おしゃべりな彼女の唇はもう二度と開かないのだ。数時間前、私がありったけの力を込めて締めた彼女の首を巻いた紐が、死んだ蛇のようにそのままの形でベッドの上にうねっていた。なんとなく私は最後のチョコレートを口に放り込んだ。部屋の蒸し暑さが帰ってきた。